主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、重い不病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い不病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、マルコの一章、ほとんどずっと、そのイエス様が病気を癒すお話が、続いてるんですが、今日のところも、癒しのお話ですね。重い不病を患っている人というふうな訳に、現代はなりましたけれども、実際は、ほぼ間違いなくハンセン病の人が多かったんだろうと思われますね。いわゆる、昔は雷病と呼ばれる、いわゆる皮膚の、伝染病ですね。現在では、ハンセン病は戦後にですね、特効薬ができて、もう治る病気になったので、何の心配もないですけれども、でもその特効薬が見つかるまでは、非常に大変な、病気だったんですね。その、薬がないので、この皮膚の感覚が麻痺して、そして、どんどん溶けていくっていうかですね、指もなくなるし、髪の毛も抜けるし、こう顔もこうどんどんこう、なんていうんですか、こう、溶けていくっていうか、なんというか、非常にこう異様な形相になってしまう。それも伝染病なので、古代、つい最近までですけど、東洋でも西洋でも非常にこの、怖がられた、病気ですね。で、旧約聖書にもはっきり書いてありますけれども、共同体から出なければならないんですね。他の人に移したらダメだから、共同体から離れて、いわばこう隔離して生きなければならないですね。そういう大変な、重い、病気であるし、差別というんですかね、共同体からも切り離される、非常に、ある意味かわいそうな、そういう人々だったわけですけど、でその人がですね、イエスのところに来て、この御心ならば清くすることがおできになりますと、こう、癒しを願うわけですね。そしたらイエス様は深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れたって書いてあるんですね。で、触れたから清くなれと、言われるわけですけれども、この、旧約聖書から考えて、立法から考えて、その人に触れるっていうですね、大変なことだったというふうに、完全に禁止ですね、こういう人に触れることは。立法で汚れがこう映るという考え なので、絶対触れたらダメな、人で、他の人が触れないようにわざわざその、離れてこう暮らしている、そういう、人なわけですよね。人たちの、わけですけれども、日本でも確かそうだったと思われますけれども、ハンセン病の人は確か鈴か何かをつけなきゃならない、隔離なんですけど、でも江戸時代とか多分鈴か何か鳴らさなきゃならなかった。つまりそしてそのみんなが近寄らないようにですね、 いうぐらいなんですけど、まあその人にイエス様がまあ触れたっていうのはまあちょっと大したもんだったというふうに個人的にはやはり思いますね。まあ、もちろんイエス様は神様でこの力が働くわけですけど、まあそのまあ、今はちょっともなくなりましたけど、まあ、イエス会に入ったら修練院に入ったらその修練者はそのハンセン病の施設で大体働くんですね。1ヶ月ぐらいハンセン病といっても治ってる人たちですけど、でも治ってるって言ってもそのいつその薬を飲んだかによるので、もうほとんど顔が崩れてる人たちも何人もおられてですね、もう指なんかもなくなってとかね、そういう人たちがまあ病気が進んでた人たちはそうなんですけど、はっきり言ってとてもじゃないけど触れられない、病気がうつる怖さと実際ものすごい醜いこのとてもじゃないけどこうもう触れるの普通だったら触れるの不可能です。立法で禁止されてなくても触れられないんですよね。でそこにイエスが触れたっていうところがまあとんでもなくすごいってやはり思いますね。この神様のこの憐れみの心は、まあ、そういう醜くて汚くてですねもうみんなから恐れられているようなそういう人に触れたっていうことですから、でその人をそれで癒したっていうですね、その触れられただけで嬉しかったと思うんじゃないかっていう、人間として扱われたってことですから、神様のこのなんていうんですか、この醜くて汚くてですね罪のようなものにもわざわざ触れてくださるっていうですね、もうこの神様のこのまあやっぱり愛のすごさっていうか大したもんだというふうに、まあ、これだけとってもすごいと思います。でその後になんでこの祭司に体を見せモーセが定めたものの清めてどうのこうのっていうんですけど、まあ、これは治ったら祭司のところに行かなきゃなんないですね。で今みたいに保健所がないので祭司に治ったことを確認したら生贄を捧げて共同体に戻れるんですね。つまり社会復帰できる。そうでなかったらとにかくもう外れてる。でもイエス様も触れたことによってこの人は共同体にも復帰できたというわけですから、まあイエス様がこの汚くてどうしようもないものにまで触れてくださる、まあちょっと私はもう皮肉的ないけどね、旧約聖書の神様は神経質な神様ですから、つまり汚れたものが近づけないんですよね。日本の信徒の神様も同じで汚れたものを近づけないから清いものしか神の前に立てない。それは私たちの気持ちもそうで、罪を犯したりもうとんでもなく自分が醜かったらとてもじゃないけど神の前に行けないと、罪を犯したらですね神から遠く離れているというふうに、清いものだけが神様の前に行って触れることができるっていうふうに普通考えてる、それ全く逆なんですよね。イエス様はそういうものに触れて癒してくださるということですから、まあその恵みの凄さですね、それは本当に思います。そして私たちはそのイエス様が私たちにも触れてくださる、私たちがどんなに汚くてもごちゃごちゃでも苦しみを背負っていてでもですね、傷を背負っていても、あるいは社会からのけものにされているように感じていてもですよ、他の人から全部見捨てられてたとしてもイエス様はそばに来てですね触れてくださって癒してくださる、そういう方だということですね。まあ、このイエス様の本当の憐れみの心に私たちは信頼して、私たちも癒しの恵みをやはり受けなければならないと思いますね。そしてプラス私たちも他の人の場合によっては苦しい人に、まあ、肉体的な意味じゃなくてもその人の心にやはり触れなければならないだろうと思います。私たちも手を差し伸べてそのような人々に触れていく、まあ、それもその必要というか、それもイエス様の望みであることも間違いない。もう汚くてどうしようもないと思われるところまでイエスが触れてくださるんだから、私たちもそれも触れなければならないという気がしますね。まあ、今話しながらちょっと思い出したことですけど、 さっき言ったね、一昔前はそのハンセン病の施設っていうのはもうそれこそ絶望と苦しみとですね、社会から見捨てられた人々の、まあ、生きているけど地獄のようなですね、まあ、有名なのがダミアン・シムさんという方がそのような、ハワイのなんか島ですよね、その人たちの世話をされて、で最後は彼もハンセン病にかかって、まあ、亡くなったとシムさんも、まあ、おられるんですけど、まあ、その頃の時代ですね、どこの国かちょっと忘れましたけど、そのあるシスターがやっぱりそういう大体もう村から完全に離れ、まあ、ちょっと離れたところで共同体であるシスターがですね、そこに働きに行ってたんですよね。そしたらもうみんな、ほとんどはみんな自暴自棄の絶望的なですね気持ちで、もう将来もなければ何にもないですから、絶望的な悲しみと怒りの中で暮らしている。でもその中でたった一人だけ、若い青年がですね、そのような状況の中にあっても一人だけニコニコとして周りの人に親切にしたり、この、そのような絶望感とか怒りにとらわれてなくて周りの人に親切にしている若い男性が一人だけいたんですよね。他の人はみんな全然絶望的なんだけど、その人だけはなぜかこの、心の平安とこういつもにこやかな顔をしていてですね、むしろ周りの人をこう助けている一人の若い青年がいたんですね。で、そのシスターはなぜ彼だけがそれできるのかで不思議に思って、彼のこの一日の生活を見てるんだけど、よくわからない、なんで彼にはそのような秘密っていうか、彼だけが元気になれる秘密は一体何なのかよくわからないんですよね。でとうとうそのシスターはその若者の青年に聞いたんですよ。まあ、こういう状況の中にあって、あなただけはなぜそんなにニコニコと心の平安が保ってるんですかっていうふうに聞いたんですね。その若者がニコッと笑って、じゃあ夕方ですね、ちょっと私と一緒にいてくださいって言ったんですよね。でそのハンセン病の施設はこう村外れなんですよね、村の一番端っこなんですよ。で夕方ですね、その、シスターがその青年と一緒に、あのその村外れのその村のちょっと見えるところに行くんですよね。でそしたらその村外れの一番端っこの、家の窓からですね、女性の顔が見えるんですね。でもごくごく小さな、もう離れてるからごく小さいんですけど、その女性がニコニコ笑ってる顔が見えるんですよ。もうごく小さいけど。でそしてその若い青年が言うんです。彼女は私の妻なんだと。で私がハンセン病にかかってここに、まあ、いわば放り込まれてですね、社会と隔絶したけど、彼女はその村外れの一番近いところに住んでいて、で夕方のその時間だけ話もできないけどお互い同士見つめ合ってニコニコしてお互いの愛を確認する。でそれがあるから自分はここでもニコニコ笑って生きることができるんだと言ったっていうんですよね。まあその、まあ、若い奥さんですけど、やっぱりイエス様の心ですよね。手を差し伸べて触れてくださるという心を彼女は生きていた。だからその若い青年はそれを支えにすることができたので、絶望的な中でも愛と喜びを持って生きていたとそのシスターが言ってるんですけど、私たちみんなそうだと思います。私たちが他の人から、神様からやっぱり手を差し伸べて助けられている。でそして私たちも場合によっては誰かに手を差し伸べてその人に触れるような、でもそこにいつもですけど癒しの奇跡が起きますよね。神の恵みが働くことが、そういう時にこそ起こるんですよね。やっぱりね、どんな苦しみの中にあっても自分自身がそれを体験することもあるでしょうし、皆さんを通して神様の癒しの力が働くこともある。 私たちはこのイエス様の心を受け止めながら、でそれを、まあ、分かち合っていくことができるように、このミサでお祈りしたいと思います。